皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて今日の物販ラジオは第502回目、先週に引き続きわさびん土屋さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
福島の人でいて、
はい、うん、そうなんですね、
うん、でその人が言ってたのはね、アマゾンで売るには、はい、細い売んなくちゃいけないんですよって言ってた。
そうですね、
目立たぬように目立たぬようにこっそり売らなくちゃいけない。でもそんな商品はね売れないんですよって言って本当に究極なんですよね。
そうですね、
うん、
でも何でしょう、昔10年前とかと比べて、
うん、
報告があるので、うん、こう、そうなんですよ、うん、ニッチなものでも結構お客さんの目に届けられるんですよね、
うん、キーワードでね、キーワードであげればね。
そう、
だから、そうか、ニッチだから広告費も安いのか。
そうですね、そんなに入札額も下手すると一桁とか
何円みたいな。
そうですね、もう8円みたいな
、
そういう場合もあります、
ああ、だから月に数個売れれば十分でしょと。
そうですね、
ああ、で横に、
うんうんうん、そうですね、中道さんはそれを見つけるコツを早めにつかめたって感じですね。
言ってましたね。なんかはい、リサーチの鬼だって自分で言ってましたからね。
そう、鬼ですね。はい。
だから自分は、いや、24時間リサーチしてんのかなと思ったら、いや、違うんですって。見つけるのは早いって言って、ああ、そっちの鬼かと思って。
そうですね。
うん。だから、目利きができるんでしょうね。だからね、目利きがある
ですね。
うん。
でもそのコツさえ掴んだら、大体みんな、結果は出てますね。
手入れ先はアリババなんですか？
もう基本アリババです。
アリババ。なるほど、はい、なるほど。
で、今ちょっと話それちゃいますけど、実は、今、2、3ヶ月前から、新しくコンサルし始めた方が、
はい、
実は高校2年生なんですよ。
すごいね。
すごいですよね。すごい時代だなと思って。
コンサル費は何、親が出してくれたの？
あ、そうです、金銭面は親御さんがサポートしてくれて、で、なんでしょう、そういうビジネス系の通信高校に通ってるので、そうなんですよね。
親も理解あるんだ、じゃあその辺は
ですね。
へえ。
そうで、ちょっとその子が今楽しみで、どんだけ伸びていくか
どんな感じなんですか、今、進捗は。
今、まだちょっと、さっき言ったようなリサーチのコツがまだなかなかつかみきれないって感じですね。はい。
なるほど。
ですね。
でも、若いうちからそれ学ぶって、すごくいいですね、でもね。
ですよね、と思います。お金の勉強というか。
いや、結局、高校、学校で教えない、からね。
うん、そうですね。
教えてもらえないからね、そういうのって。
ですね。
うん。
やっぱり身をもって。
身をもってね、うん。うん。いや、だから本当はね、株とか、はい、そういう勉強、本当はやった方がいいっすよね、高校、ね。
いや、本当はそうですよね。
日本ってその辺遅れてますもんね。
ですね。
ちょっと
すみません、脱線しちゃいましたけど。
あ、いえいえいえ。でもそんな若い方もコンサル生でいると。
はい、そうなんです。今一番上がでも70近い方なので、とんでもない差なんですよ。
すごい振れ幅。
そうですね、16歳から70みたいな。
すごい振れ幅。
そうですね。
今何時くらい今リアルでこう動いてるんですか、コンサルの世話。
僕はちょっと一人一人しっかり関わりたいので、うん、基本 20人までしか受けないって決めてるんですよ。そう、今20人ぐらいですね。
あ、じゃあもう満杯だ。
そうですね、パンパンって感じです。
秋待ちですね。じゃあ
そうですね。
秋待ち、はい、
秋待ち。
あれ、期間はどのぐらいでやられてるんですか？
いや、もう
コンサルの期間っていうのは
そこなんでしょう、僕特に設けてなくて、あの、うん、コンサルも月額制でやってるので。
ああ、そうなんだ。
まあ、やめたきゃ1ヶ月で見切りつけてもいいですし。
へ
え。で、長い人はもう、8年近くずっと、やってる方もいます。
そういう感じなんだ。
そうですね。
はい、月額制はちなみにいくらなんですか？
税込み5万5千円です。
ああ。
はい。
はいはいはいはい。
ですね。
まあ、アマゾンの売り上げが立てば全然楽勝ですよね。
と思います。そうですね。
うん。
うん。
ですよね。
うん、そうですね。
どっかの、まあ、倉庫費と考えればいいか。倉庫費、ツール費。
そうですね。はい。
ね。
そうです、そうです。
うん。良心的だ。
いえいえいえいえ。
その高校生は、うん、でも、まあ、親御さんが、入れたっていうことなんでしょうけど。
はい。
要は、その親御さんも、あれですね。うん、まあ、確かにその勉強、早いうちから勉強させるっていうこともあったんでしょうけども。
はい。
どういうきっかけでわさびんさんにたどり着いたんですか？
そうですね。その、うん、親、母親の、うん、兄が、
うん、
僕が元コンサルしてた人なんですよ。
なるほど。
そうそう。で、その方がもうだいぶ稼いでるんで。
なるほど。
もうそれを見て、その先生に学びたいみたいな。
ああ。
はい。
実際め、いたから、その成功者が目の前に。
そうですね。はい。
なるほど。じゃあ結構そういう紹介で来る方も多いんですか？
あ、もうそうですね。正直僕、あんまり、なんでしょう。オープンに募集そんなしてなくて。
ああ。
もう、紹介で、ほぼ紹介です。
なるほどね。なるほどね。
はい。
なるほど。
はい。そんな感じです。
へえ。あと、わさびさん、これ全然話変わっちゃうんですけど、
はい、
最近ちょっと、まあ、リアルな話、昨日と今日で、ちょっと、はい、うちの会社に、日本郵便の営業が来たんですね。
おー、はいはいはい。
うん。で、まあ、あ、久しぶりみたいな感じで、で、話してて、で、
はい、
まあ、今、なんだろうな、結構日本郵便、まあ、ヤマトも佐川もそうなんでしょうけど、結構海外からの、その、はい、配達っていうか、まあ、要は B2C ですね。海外の工場から直接個人のお客さんに届けるみたいな。
はい、はい、はい
はい。で、我々が、その、要は Amazon なり、ネットショップなりで、その、中国の商品を登録して、うん、もう直接、はい、工場から、お客さんに届けるみたいな。
あ、はい。
で、結構、安いんですよね、その配達の料金が。
あ、そうなんですね。
うん。そう。まあ、それは、1日の、出荷量に応じて、ディスカウントしていくみたいなんですけど。
まあ、はいはいはい。そうですよね。
うん。で、その個数がどんどんまとまっていくと、本当に日本の、ヤマトの、小道と変わんないぐらいの感じで配達できるんですよ。はい、
そんなに安いんですか？
安いんですよ。だから、
へぇ、ね、
そうなんですよ。なんか、一番、いや、安くてね、400円ぐらいまでなるみたいですよ。
まあ、それはまあ、相当数があればですね。
そう、相当数です。うん、
ですね、うん。
相当な数です。
はい、はい、はい。
まあ、それも、大きい商品じゃなくて、本当に100サイズぐらい。
100
サイズぐらい。 までだったら、その、はい、1日のその、個数、ここのボーダーは超えてくださいみたいな感じは、提言はあるんですけど、
はい。
うん、それも、なったら、このぐらいの単価にもなります、みたいなことを言ってて、すげえなと思って。
すごいですね。
そんなサービスあるのみたいな。
で、ね、
それは、まあ、なんかいろいろこう、登録もしなくちゃいけないみたいなことを言ってたんで、はい、なんかそういう、それこそ無在庫販売バンバンできるなと思って、この方向でやれば。
まあそういうことですよね。
ただ無在庫販売の怖いのが、在庫を引き出した時ね。怖いんで。
そうですね。
だからアマゾンで無在庫販売やんのどうなのかなとか、ちょっといろいろ考えちゃったり。
そうですね。
うん。でもこれ、なんか今はその、ね、いろいろ AI とか発達してるんで。
はい。
なんかうまくこう組み合わせすると、
うん、
面白いことこう郵便局とできそうだなーなんて思って、日本郵便とできそうだなーと思って。
そうですね。
うん。で、あんまり、その、関東は結構やってる、取引っていうか、やってくれてる会社あるらしいんですけど、
はい。
まあ、この、まあ、私、郡山なんですけども、東北の方で、その、紹介する会社があんまないんです、みたいな。
あ、そういうことですね。
うん。
そうか。
うん。で、なんか久しぶりになんか、私のことを思い出してくれたみたいで、で、東北でもなんか、人は郡山だから、郡山と岩手の営業しかこれ知らないんです、みたいなこと言ってて、
は
い、
あ、そうなんだ、
そうなんですね。うん。だからあんまりこう広げてないんです、みたいなこと言ってて。
はい、はい、はい。
でも、まあ関東は結構やってる方、やってるっていうか、企業あるみたいなんで、
うん、
やっぱ、まあ、そうだよね、みたいな。やっぱ東北遅れてるよね、みたいな感じで話したんですけど。
まあ、多分静岡も遅れてると思いますけど。
うん、なんで今日、そう、わさびんさんとこう話するから、
はい、
なんかこういうのも、なんか、わさびんさんだったらうまいことを考えてくれんかなと思って、ちょっと。
ありがとうございます。
いえ。
なんかそうですね、うん。うまい方法を考えられれば、面白そうですよ ね。
だから FBA に送らずとも、
うんですね。
まあ、中国のその出荷場所にもよるのかもしれないですけど、だいたい2日3日ぐらいに届くみたいですよ。
は
い、
うんうん。まあそうですね、うん。中国の工場の場所もね、
うん、
大事ですよね。
だからなんかそう、あ、いや、そういうこと面白いなぁと思って。
そうですね。
うん。
ありがとうございます。いいことを聞きました。
いい。うん。なんかそういう、ね、やっぱり、皆さん始めるときには、
はい。
なるべくリスクを抑えて、ね、始めたい。
うん、
でも、やっぱり売上は、
ね、
とは言っても売上は上げたい。
はい。
うん。で、たときに、まあ、わさびさんがやってる手法で、月に数個売れるだけ商品をまず登録しなさいよって始めるのもありだし、
ですね。
いや、売れるかどうかわかんないけども、とりあえず、ブワーっと、ね、無在庫で登録しちゃえ、みたいな。
はいはいはい。
昔流行ったね、無在庫販売の。
うん、そうですね。
やり方もあるしなと思って、それをうまくツールで回せれたら、これもこれでいろいろ面白いことできそうだななんてちょっといろいろ考えてて。
そうですね。
うん。
ああ、楽しそうですね、それ。
うん、ね。なんならその郵便局から、その、静岡の担当の人いないかっていう、ね、ご紹介したも全然構わないですし。
ありがとうございます。ありがとうございます。
わかんないけど、うん。多分、喜んで やると思うんですけどね。郵便局も。面白い
その際は、ぜひお願いします。
そうすると、わさびんさんならこういうツールを開発してくれるかな、みたいな。
はいはいはい。
ねえ、ためのツールを開発して、みたいな。
そうですね。
うん。
うん。
のもありかなーってちょっといろいろ思ってたんですけど。
ですね。
今日ちょっと、うん、そう、郵便局来た時に話しながら。
はいはいはい。
あ、もしも、サビンさんにこの情報を教えたらどう加工してくれるかな、みたいな。
いいですね。
うん。うん、 だからまあね、いろいろそうやって、はい、物流会社も、
はい。
やっぱりこういう我々やってる EC には注目していると思うんですよね。
まあね、そういうことですよね。
やっぱり、どうやって、その、言ってましたもん、ヤマトとか佐川、まあ、やらないところをやりますって言ってたから。
ああ、そういうことか。
うん。
まあ、そうですよね。
うん、ヤマト佐川はやっぱ大きい荷物をやっぱやるんですって。う
ん、はいはいはい。
うん。でも、細かいのはやらないんで、細かいのは、我々日本郵便が、そこの隙間をやってるんです、みたいな。
うん、ああ、そういうこと。まあ、でも大事ですよね。そういう。うん、
ああ、なるほどね、と思って。
ですね。
そういう考え。うん、やっぱり金曜金曜いろいろ考えるんだな、と思って、
う
ん。
そうですね。
うん。聞いてましたけども。
うん、なんかそういう、なんでしょう、アクションにいち早く乗っかれる、うん、乗っかるっていうのも、
あ、そうですよね。
かもしれないですね。
大事かもしれないですね。
うん、ですね。
うん。うん、そうやって、はい、例えば無在庫販売でバーっとこうや広げてって、その中でね、同じようにこう目が出てくる商品もあるでしょうから、うん、中には。
そうですね。
うん。で、それを縦積みして OEM するみたいなね。
はい、ああ、いいですね。
ねえ、なんなら、自分のブランド作って、みたいな感じだよね。はい、
うん。
っていうのも夢も広がるなって。
いや、本当ですね。夢が広がる。可能性でかいですよね。
うん。
うん。
だって、ねえ、やっぱり、一時っていうか、はい、中国輸入流行り出したのは、はい、やっぱ OEM にし、うんうん、ねえ、OEM 自社ブランド、独自ブランド、はい、
そうですね。
ね、自分ブランドを作ってやろうみたいなね、流行ってましたけども、ね、それって、はい、やっぱ怖いのはやっぱ在庫リスクじゃないですか。
そうですね。
ね、
うん。
だって5個10個で仕入れられないですからね、OEM は。
そうですね。
ね、
はい。
そうしたときに、じゃあ、例えばアパレルやった場合に、ね、カラーバリエーション、サイズバリエーション、一つの商品だけでね、うん、もう、一気に在庫、アイテム数が増えるわけですから。
そうですね。
大変ですよね、それ考えたら。
ですよね。そうか、うん、そう考えると、僕なんかはその自分で作った、その在庫管理のツールを使って、
うんうん。
僕、週に2回発注してるんですよ。
おぉ。
つまり、月に8回から9回ぐらい。
おぉ、細かいですね。
そう、細かく、ちょこちょこちょこちょこ発注して。
へぇ
はい。まあ、それで在庫切れのリスクも減らしつつ、在庫の持ちすぎのリスクも。
うん、減らし
つつ。減らすっていう感じで。
適正在庫を保つんですね、そうやって。
そうですね。
週2回発注。
そうですね。まあ、ちょっと偉そうに言いましたけど、従業員さんにやってもらってるって感じです。
いやいや、でも、いや、大事ですよね。
そうですね。そうなんです。
だって OEM だったらね、だって3ヶ月先の発注をしなくちゃいけないとか。
ねえ、そうですね。
なんなら半年先の発注を、
はい。
しなくちゃいけないみたいな。
は
い、
そうですね。
ねえ。
うん。
だってプライムセールがあるから、まあ、はいはいはい、立てずにしなくちゃいけないみたいな。
そうですね。
ああ。
うん。
へえ、あ、そういう感じなんですね。あ、なるほど。
だから、中道さんも、毎週に、うん、週に一回発注してる感じですね。毎週。
うん。
はい。っていう感じでやってます。
うん。あ、そうか。で、直送、FBA に直送するから。
はい。
そのぐらい細かくやっても、手間かかんないんだ。手間かかんないっていうか。
はい。
すぐ、FBA で反映されるから。
そうですね。それだからこそツールで楽にやってるって感じですね。
うん、ちなみにその週2回の発注って何アイテムぐらい発注すられるんですか、はい、ざっくりで全然いいですけど。
あ、うちが、はい、 親で180とかですかね。180、190ぐらい。
まあ、登録点数。
そうですね。子だったら400近くって感じです。
それを毎週、週2回。
そうですね。
で、どのぐらいのアイテムになるんですか？週2回発注すると。
どのくらいだろう。まあ今、僕が、それでも、まあ売り上げそんな多くはなくて僕は、アマゾンで、まあ600万とかそんなもんなんですよ。
いや、でも全然いいじゃないですか。
ええ。まあ、なので1回あたりそれでも、点数がちょっとパッと出てこないですけど、でも、行くときは普通に100キロ行きますし。
ああ、そっか。キロ数でやるって言ったもんね。だから。
そうですね。そんなので、そんなにこう、ちょこちょこやるから、送料が高くなるってことはそんなないですね。
ないんですね。
うん、ですね。
でも、週2発注してもやっぱそのぐらいの物量にはなるってことなんですね。
そうですね。で結構僕、大型商品も多かったりするんですよ。重いやつが。
なるほど、なるほど。
そう。なので、そのくらいでやっちゃっても大丈夫って感じですね。
で、その商品が、
はい。
やっぱり、今でも、その、月に数個売れる商品なんですか？
そうですね。まあ、ただもちろん、弾けちゃう商品もあるんですよ。
ありますよね、中にはね。
そう。
はいはいはい。
まあ、多くて月に100個とか、そのレベルですかね。でもまあ。
それ、月に200個その1商品で。
そうですね。多いやつで。
それの、ストーリーが聞きたいですね。なんか、やっぱ最初は数個だったんでしょ
そうですね。今、うちのエース商品としては、何でしょう。もともとはもちろん、中国にある既製品で、テスト販売とかしていって、で、月にまあ30個とか売れるようになった商品があって、で、それをちょっと改良版 OEM したんですよ。
なるほど。
そうですね。で、そしたらそいつがだいぶ弾けてる感じです。はい。
でも最初のスタートのリサーチはやっぱり数個売れればいいっていうふうに始めたんでしょ
そうです、そうです。
で、やっぱりそれが数個売れてて、
はい、
だんだん10個売れ、20個売れ、みたいな。
そうですね。
ああ、面が出てきたな。
ですね。
で、そろそろ OEM の時期かな、みたいな。
そうですね。もう、利益率もいいし、広告もそんなに高くならないような市場だったので。
なるほどね。
もうそこを伸ばそう、みたいな。
そんなにアマゾンの中では売れてなかったんですか、はい、その商品は、最初は。
そうですね。でも、周りの競合もそんなに売れてなかったですね。
や
っ
ぱ2、30個。そうなんだ。
ですね。そう、月に2、30個ぐらい。はい。で、見た感じ、なんでしょう、こう、画像、競合の画像とか見ると、なんとなくレベル感ってわかるじゃないですか。
わかる、わかる、わかる。わかる。
で、結構皆さん、おしょぼいというか。
やっつけ仕事みたいなね。
そうですね。
とりあえず出しとけ、みたいな。
そうそうそう。そういう市場だったので、ちょっとここ狙い目じゃないかな、みたいな。
だから、それを、要は、宝を探す、ね。
はい。
お宝を探す、なんか、一つのその楽しみっていうか。
いや、そうですね。
ねえ。
いや、ほんとそうです。なので、僕結構リサーチは好きで。そう。楽しんじゃう感じですね。
はい。で、それをまず、ね、テスト販売で5個入れて。
はい。
で、あれすぐなくなっちゃったみたいな。広告も、そんなかかんないのに上位表示されるし。意外とこれ需要あんのみたいな。
ですね。そういうのが、そういうのを見つける旅をしてるってことです。
それがこうだんだん売れてくると、やっぱり商品ページもいろいろこう、はい、カスタマイズしていくんですか？で、修正していくんですか？
そうですね。僕、そこまでしないんですけど。
そんなにやらないんですか、そこは。
そんなに、そこまでやらないですね。
そうなんだ。
まあもちろん、なんでしょう。たくさん商品持ってるので、その中の本当の上位陣、レギュラーのメンバーだけはちょっとこう、カスタマイズするって感じですね。
はいはいはい。はいはいはい、やっぱりいろいろ、レビューを見ながら、お客さんがどう思ってんのかとか。
そうですね。
あとは必要な情報を入れたりね。
ですね。
うん、
結構、まあ、やるのは、最初ってこう、商品、新商品出品するときに、タイトルとか説明文とかに入れるようなワードって自分で考えたりするじゃないですか。そう、でも、入れてみた上で今度広告のキーワードを見ていって、広告のキーワードの中で、すごいパフォーマンスがいいようなキーワードがあったら、それをまた商品ページに加えていくみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。それは、やってますっつったらまた偉そうになるんですけど、従業員さんにやってもらってるって。
やってますでいいんじゃないですか。で、それを、あれでしょう、だって、なんだろう。わさびんさんが必要だと思って、ね、やって、こう今のその形があるわけですからね。
まあそうですね。
実際自分の、売り上げを伸ばすためのどうし、ね、必要な仕事ですね。
ですね。そうですね。
うん。
まあちょっとその作業めんどくさいっつっていつもブーブー言ってますけど。従業員さん。
そうなんだ。
そうですね。
でもそう、いろいろそれやっていく中で、はい、まあ、今、キーワードの話も出ましたけど、はい、キーワードからまた違う商品探すみたいなこともあります
か？やります。
ですよね。今聞いてて、それやってんだろうなと思いました。
そうなんです。これ、結構、僕そのリサーチもたまにやるようにしてて、もう本当、まさに広告のキーワードから商品を探していくみたいな。
ですよね。逆引きみたいな感じですよね。はい、
そうですね。本当そうです。
ね、最初は実際の商品を、アリババで探してくるけども、だんだん広告を回すと、ね、ユーザーが欲してるそのキーワードが、出てくるわけですからね、
うん。そうですね。
うん。なんかそれが結構検索されてんなってなったら、その商品、はい、アリババにもっとないかなとか、もっといい商品ないかなって、ね。なるほどね。まあ、やっぱ、そういう商品っていうのは、やっぱり当たりますか、うん、当たるっていうか、売れます？
あ、そうですね。結構そういう商品って自分が出品して、売れてる商品の関連商品だったりすることが多いので。
なるほど。
まあ、同じ市場だったりすることが多いので。
なるほど。
そう。
なるほど。
結構売れることが多いですね。
なるほどね。
はい。
なるほどね。繋がってきますね、どんどんね。
そうですね。ですね。
それはリサーチ楽しくなるわね。
そうなんです。そう。
今でもその月にもう新商品というか、はい、新しい商品どんどん入れてるんですか、わさみさんは。そうすると。
そう、でも僕、ちょっとやっぱサボり癖がありまして。ちょっと今、なんでしょう。報告ツール。今販売してる広告ツールの、何でしょうね、今、改良しようとしたりしてて、そっちに時間取られちゃってて。
ああ、なるほどね。
そうなんですよね。まあ、とはいえ、はいはい、やろうと思えばやれると思うんですけど。
いや、でも大事っすよね、やっぱりこいつ。
うん。
だって、いろんなね、ツールを今まで手掛けてきたから、やっぱりそういったメンテナンスも必要だし、
はい、まあそうですね、
改良、ね、アップデートも必要だし。
ですね。
うん。
まあ、あとちょっと、なんでしょう。この時期って、もう、今からリサーチしたものって、育ってくる頃に春節が来ると思うんですよ。
ああ、そっかそっか。
そうなんですよね。なので、このくらいからちょっともうリサーチ、いつもちょっと控えるって感じです。
ああ、なるほどね。
はい。
長い休みが入るからな、中国。
そうなんですよね。
ねえ。
ですね。
ああ、なるほど。
そうですね。
じゃあ、その春節、春節の時はどうするんですか、はい、その、週2回入れてるわけじゃないですか。
そうですね。
やっぱ山、積むんですか？
積みます。
しょうがないっすよね、そこはね。
そうですね。まあ、積むんですけど、ちょっとこう、うん、中国の代行会社に在庫をある程度置いといてもらったりとか。
うんうん、ああ、なるほど。
はい。そうですね。で、あとは、実は僕、直農ではなくて、
うん、
あの、近所の障害者施設さんに中国から送って、うん、そう。で、そこで梱包とかしてもらって、そこから納品してもらってるんですよ。アマゾンで。
なるほど。なるほど、なるほど。
そう、なので、まぁ、あ、ちょっとその、春節分の大量の在庫も、施設に置いてもらって、
で、はい、って感じですか。なるほどね。
まあ、去年ちょっと怒られましたけど、たくさん中国から送りすぎて、送りすぎて、足の踏み場もないって言われて、怒られて。
すいませんって言って。
そうですね。はい。
なるほどね。ああ。やっぱそう、そういうことは、ね、長い休みだからどうしても避けられないですよね。はい、そういうふうにするしかないですもんね。
うん、ですね。そうですね。
ね、アマゾン在庫切らすわけいかないしね。やっぱ。
そうなんですよね。
ね、月に数個売れればいいって言ったとってね。
ですね。はい。
そうですか。
そうです。
なるほど、なるほど。今後こう、今考えてるツールとかなんかあるんですか？
はい、今、ちょっと実は動き出してるのが、その、
おうおうおお、
その、中道さんからも話があった、その在庫管理ツールが、結局今、Excel、にまあマクロ組んでるぐらいのレベルなので、まあちょっとまだそれでも使うのにちょっと面倒な部分があるんですよね。
うん、
レポート9個貼り付けたりとか、
はいはい、
そう。だそこを今ウェブ化してウェブツールにしちゃってもう完全自動にしちゃおうかなっていう、はい。思った以上にお金かかりそうで、
いやかかるんですよねウェブの。
そうですね。
うん、ツールって。
ですね。
うん、そうなんですよね。
ですね。まあそこはちょっと、うんうん、最初はコンサル生さんとあと仲間内だけで使っていって、
うん、
あの、いい感じだったら販売もしようかなって考えてます。
うんうんうん。
はい。
なるほど。
ですね。
ああ、じゃあどんどんどんどん進化していきますね、わさびんさん。
まあそうですね。あの、
ま、確かに完成版はない。かもしれないですけど、進化はどんどんしてきますね、はい、だからね。
進化はやっぱ していきたいですね。
うん、そうですね。
うん。
ありました。はい、ますます楽しみですね、今後のわさびじさんの動きが。
ありがとうございます。
またなんか、あの、新しいことがあったら教えてください。
はい、いや、こちらこそ、今日も郵便局の話も聞けて。
はい、いえいえいえ。
はい、嬉しかったです。
いえいえ。はい。では、あの、時間になりましたので、わさびさん、はい、あの、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
あ、はい。次は、松本さんですね。
松本さん。
はい、はい、まあ。楽天に強い松本さん。
呉服屋さん。
そうです。呉服屋の松本さんですね。
ですね。はいはいはい。
はい。はい、
一度出てくださったんですよね。
あ、そうですね。
うん。2回目になりますけどね。
うん、ですね。
うん。はい。わかりました。では、次回、その松本さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい。わさびんさんからその松本さんへ一言伝言、はい、お願いいたします。
あ、そうですね。ちょっと、僕が結構楽したい人なんですけど、松本さん逆にすんごい働く方なので、いつも刺激をもらってます。っていう感じです。
はい、わかりました。じゃあ、はい、その伝言をお伝えいたします。
はい、お願いします。
はい。では、わさみんさん、今日はありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。また引き続き、物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。